今日の聖書箇所は予備記第20章です。ページは旧約聖書の900ページになります。予備記第20章1節から3節までお読みいたします。ナーマ人ツハルは答えた。こうだから苛立つ思いが私に応答させるのだ。私の心の焦りのゆえに私は自分への侮辱となる訓戒を聞く。だから悟りを与える霊が私に答えを促すのだ。こうだから、第19章におけるヨブの弁論に対して苛立つ思いが、そのようにツァルは応答いたします。苛立つ思い、なぜツァルは苛立ったのでありましょうか。それは3節にあります通り、自分への侮辱となる訓戒であると受け取ったからです。それはおそらく19章の後半にあります29節を受けているのでありましょう。あなた方は剣を恐れよ、憤りが剣による刑罰をもたらすからだ。神の憤りが刑罰をもってあなたに臨む。それは前回25節でヨブの確信、それは私は知っている、私をあがなう方は生きておられる、神とヨブとの間の仲介者の実在、そしてその方はあがなう方である。このあがなう方を受け入れない、いわば新約聖書の視点から見るならば、キリストを拒絶するならば、あなた方は剣を恐れよ、神の憤りが刑罰をもたらす。ツァルはそれに対して自分への侮辱であると受け取りました。彼には確信がありました。どのような確信かというならば、3節の2行目にあります通り、悟りを与える霊が私の答えを促すのだ。悟りを与える霊であります。すなわち神の霊、聖霊であります。聖霊によって私は御霊に導かれて、真理を知るに至っている。その真理とは、白板に書きました因果応報の原理です。因果応報の原理、それがこの世界を支配している支配原理である。言ってみれば罪、その報いは死滅である。これが全世界、全宇宙を支配している。まるで自然法則のごとく、霊的な世界、神と人との間の信仰の領域においても、因果応報の原理が支配原理として支配をしている。それは何もツァルの自身が考え出したことではなく、実に悟りを与える霊、神の霊が私にそう教えたのである。このはっきりとした絶対的な確信をツァルは持っていたのです。そしてその絶対的な確信というものが、なんと キリストを拒絶する。このような重大な誤り、罪に陥っていたわけですね。ツァルの感情としては、ヨブの私は知っている。私をあがなう方は生きておられる。キリストはおられるのである。この弁論に対して、苛立ちさえ覚えたのです。四節、五節において、ツァルは因果応報の原理を展開します。しかし、この四節、五節に書かれていることは、因果応報の原理そのものよりも、その適用です。兄弟姉妹方には、ぜひ、ツァルの罪の報いは、死であるローマ人の手紙6章23節に罪の報酬は死ですと明確に書かれていますが、それをいかに適用していくのか。ツァルはこのように適用しているわけですね。4節5節をお読みします。あなたは確かに知っているはずだ。昔から人が地の上に置かれてから悪しき者の喜びは短く、神を敬わない者の楽しみはつかの間だ。昔から、今も、そしてこれから先、過去、現在、未来、貫いている絶対的な真理、それは因果応報。これを適用するならば、悪しき者、すなわち、神を敬わない者、不敬虔な輩です。不敬虔な輩は一時的に一時喜びがあったとしても、言い換えるならば繁栄をしたとしても、それは短い。まだ人生半ばのうちに命を失ってしまう。その富をすべて失ってしまう。その繁栄は短い。神を敬わない者の楽しみは束の間であると適用しているのです。では果たしてこの罪の支払う報酬は死です。罪の報酬は死ですというこの原理の適用、ツァルは正しく適用しているのでしょうか。兄弟姉妹方とともに、その正語、正しいのか、誤っているのか、ともに、これからツァルは、彼の因果応報の原理の適用を、6節以降展開していきます。長いのです。29節までいきます。時間の関係で、細かく、お話しすることはできませんが、とりあえず読んでいきたいと思います。そして兄弟姉妹方ご自分でツァルの因果応報の原理の適用が正しいのか誤っているのか判断してくだされば幸いです。6節からです。11節までお読みします。たとえその者の高ぶりが天にまで上り、その頭が濃い雲にまで達しても、彼は自分の糞のようにすっかり滅び去る。かつて彼を見た者は、彼はどこにいるかという。彼は夢のように飛び去り、誰にも見つからない。彼は夜の幻のように追い払われる。彼を見慣れていた目は再び彼を見ることがなく、彼の家ももはや彼を見ない。彼の子らは貧しい人たちに憐れみをこい、彼は自分の手で自分の富を元に戻す。彼の骨は若さに満ちていても、彼と共に土の塵の上に横たわることになる。十節の二行目に、彼は自分の手で自分の富を元に戻す。意味が不明でありますが、一行目と関連づけるならばはっきりします。すなわち、自分の手とは 一行目の彼の子ら、子供たち、子あるいは孫でありましょうか。彼が一時財産を蓄え、その家が繁栄をしたとしても、次の世代あるいは次の世代に行くとなくなってしまう。この時代、まあなんとかね、父が築いた富というものが保たれている。しかし今この時代になると、もうすっからかん、なくなってしまう。悪しき者の喜びは短いというテーマです。自分の糞のようにすっかり滅び去る。そうですよね。大事に取っていく人は誰もおりません。八節においては、夢のようだ、夜の幻のようだとあります。その昔、織田信長は桶狭間の戦いに出向く前に敦盛を歌いました。人間50年、下天のうちに比べれば夢幻のごとくなり、有名な敦盛です。たとえ繁栄を極めたとしても、まるでその繁栄は夢のようである、幻のように消え去る。実節において彼の骨は若さに満ちていてもそうです。たとえ自分はまだ若いと思っていても、突如として土の塵の上に横たわる、すなわち死ぬことになってしまう。人説に参ります。たとえ悪が口に甘く、彼がそれを舌の裏に隠していても、あるいはそれを惜しんで捨てようとせず口の奥に留めていても、彼が食べたものは腹の中で変わり、彼の内側でコブラの毒となる。富を飲み込んでも彼はまたそれを吐き出す。神がそれを彼の腹から出される。彼はコブラの毒を吸い、マムシの舌が彼を殺す。ヨブは正しい弁論を捨てるかもしれない。百歩譲ってそうだ。ヨブは正しいことを言っているのかもしれないけれども、その立派な弁論の影に、その裏にコブラの毒が隠されている。故にそのコブラの毒が最終的に呼ぶお前自身を死滅に追いやる。コブラ、これは打足になります。コブラも蛇ですからね。蛇の足、打足です。コブラにも天敵がいますね。あのキングコブラを捕まえて食べてしまう、そういうものがいるのか。いるのです。クジャクです。クジャクはコブラの毒に耐性を持ってるんですね、体に。だから毒が一切効かないんです。そのためクジャクはコブラを捕食してしまうのです。打足でした。17節に参ります。彼は豊かな水の流れを見ることがない。蜜と牛乳の流れる川を、労苦して得たものも飲み込まずに返し、飽きないで得た富も楽しめない。一生懸命頑張って労苦して汗水流して得た財産、富、築き上げた繁栄、しかし彼自身がそれを享受、楽しむことはない。その理由は 19節に書いてあります。彼が弱い者を踏みにじって見捨て、自分で建てたのではない家を奪い取ったからだ。そのような繁栄は実に弱者を力でもって踏みにじり、不正を行ったからである。だからその罪というものが結局はその人物に死を、滅びをもたらす、因果応報の原理ですね。二十節に参ります。彼の腹は満足することを知らないので、欲しがっているものを何一つ残さない。彼が食べるためのものは何も残っていない。それゆえ彼の繁栄は長くは続かない。彼は豊かさが満ちるときに苦境に立たされ、労苦する者の手がことごとく彼に押し寄せる。不敬虔な者、悪しき者は欲に生きる。その欲というものは悪ことのない欲、尽きない欲、すなわちむさぼりです。そのむさぼりというものが結局は自分自身を滅ぼす。22節、労苦する者の手がことごとく彼に押し寄せる。これは労苦とは激しい苦しみ、そのような苦しみという手、力が彼に押し寄せる。繁栄は長くは続かず、逆に後半においては次から次へと労苦する者の手、すなわち苦しみというものが押し寄せてくる。23節、彼が腹を満たそうとすると神は燃える怒りを彼に送り、憤りを彼の上に降らせる。彼が鉄の武器を逃れても聖堂の意味が彼を射抜く。矢が貫いて背中から出、きらめく矢尻が貫いて肝から出る。恐怖が彼の上に臨む。神ご自身の介入であります。不敬虔な者の人生に神が介入され、まるで神は先人の神、戦士の神、神がいる矢は明確にその人に突き刺さり、そしてついに死をもたらす。このようにチョハルはイエブが受けた災難、災いというものは神の報いなのである、罪の報酬は死である、これがここに適用される。26節、すべての闇が彼の宝として隠され、吹き起こしたのではない火が彼を舐め尽くし、彼の天幕に生き残っている者も痛手をこむる。密かに隠し持っていた宝、銀行の金庫に隠しておいた財産、金塊でしょうか、あるいは札束でしょうか、その宝が闇のように消え去ってしまう。彼の手に入ることはない。そして吹き起こしたのではない火、すなわち人間の手による火ではない、神からの火、当時からするならば雷鳴が鳴り、そして雷が、稲妻が走り落ちる、その火です。そうやって天幕に生き残っていた者たちも危害を受けてしまう。この26節の言葉は実に 予べき第一章の16節にあることなんですね。思い出してください。予べきの一章16節をお読みします。この者がまだ話している間にもう一人が来ていった。神の火が天から下って羊と若い者たちを焼き滅ぼしました。私一人だけが逃れてあなたに知らせに参りました。ヨブに対しツハルは、すなわち悪しき者、神を敬わない者、それはお前だ。だからお前にこのような災害、災いが起きたのだと言っているのです。27節、天は彼の咎をあらわにし、地は彼に逆らって立つ。天と地を呼び出しています。旧約聖書を読んでいきますと、しばしばモーセもそうでありますが、神の法廷における証人として、天と地が呼び出されます。天が知り、地が知っている。誰も知らないということはない。モーセも天を証人に立て、地を証人に立て、イスラエルの民との間に契約を結びました。それがモアブ契約と言われます。それはそうとして、ツハルも同様に、このように証人として天と地を呼び出しました。証人である天、彼の咎をあらわにする。証人である地、彼に逆らって立つ。その結果、28節、彼の家の作物はさらわれ、身怒りの火に消え失せる。おそらくこれは中近東に見られる鉄砲水でありましょう。突然鉄砲水に襲われ、家そのものが押し流されてしまう。それは神の御怒りの火と言われています。イエス様も賢い人と愚かな人の例えを三条の説教の終わりで語られました。賢い人は岩の上に家を建てる。しかし愚かな人は砂の上に家を建てる。鉄砲水に襲われるならば、岩の上に建てられている家は何とか持ちこたえますが、しかし砂地に建てられた家は押し流され、すべてが消え去るのです。29節、ツハルの結論です。これが悪しき人間が神から受ける分、神によって定められた神の受け継ぐものである。このような人生、それが不経験なものの定め、運命であると、ツハルは結論付けています。さて、ツハルの罪の報酬は死である、この原理をこのように適用しているわけですが、それは正しいですか、それとも誤っているでしょうか。例えば今の鉄砲水、神に不従順にあった、隠された告白していない罪を持っている、その罪というものが原因で、我が家は鉄砲水に、あの土石流にやられてしまった。正しいですか？違いますよね。違います。誤っていますよ。 最近も道路がポカンと穴が開いて落ちてしまったトラック、まだ運転手見つかっておりません。彼にはそのような罪があったからああいうことが起きたのでしょうか。違いますよね。違いますよ。そこで我々は改めてこの適応について考えていかなくてはなりません。ローマ人の手紙の第6章を開かせていただきます。ページは新約聖書の307ページ、第6章23節。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。罪、それは死を神は報いとしてお与えになる。それが罪の報酬は死ですという意味ですが、それはいつ適用されることでしょうか。まずは終末ですね。終末、終末は世界の終末と私たち個人の終末とあります。我々は死後神の裁きを受けることが定まっているのです。個人の終末です。この世界もそうです。神の介入が、主キリストの御再臨による審判が、裁きが定まっております。では現在はどうでしょうか。ツハルはこれを現在にすっかり適応しているわけです。罪を犯したから風邪をひいた、ね、罪を犯したから交通事故にあった、罪を犯したから鉄砲水にやられた、罪を犯したからというふうに現在の我々の生活にツハルは適応しています。それは正しいですか。正しくないですよね。では現在に全く適用できないのでしょうか。いえ、一部適用されます。世界全体を見ると確かに罪の上に世界は苦しんでいます。また我々個人においても罪ゆえに人生の意味を見出せず苦しみ悩む人も多いです。またある方々は虚しい、本当に人生って虚しい、苦悩、空虚にとらわれてしまっている。これは罪の報酬は死ですが適用されますよね。しかしだからといって交通事故、病気、あるいは災害、地震、台風などなど、これはそこに適用するのは誤しと言わざるを得ません。ツハルは誤っていたのです。が人生における苦しみ、あるいは空虚、虚しい、それは罪の結果でありましょう。がこの因果応報の原理から解放される、その道がですね、後半に書いてあるんです。因果応報の原理、現在の苦悩、現在の虚しさ、それから解放される新しい原理、キリスト信仰という原理です。 お読みします。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。永遠の命、もちろんこれは、ね、未来に属することと言えましょうが、それだけですか？現在はどうでしょうか？兄弟姉妹方は永遠の命が与えられているはずです。イエス様を信じる者は誰でも永遠の命を持っているのです。永遠の命を持っている者は罪の報酬は主ですという現在の苦悩苦しみから解放されています。私はどちらかと言いますと虚しさにとらわれてしまいました。大学生になった時に何をしても虚しい、この虚しい空という問題から解放してくれるものは何もなかったのです。何をしても、スポーツをしていたとしても、何か面白いものをしていたとしても、それが終われば言いようもない虚しさが襲ってきました。しかし、主イエス・キリストを知り、この方を信じて以来、この虚しさ、空虚というものから解放されたんですね。つまり、罪の報酬は死ですという因果応報の原理から解放されたのです。今や私たちの主キリストイエスにある永遠の命、この原理、支配原理に支配されているのです。食材論の中にアルミニウス派の食材論でありますが、糖質説というものがあります。アルミニウス派の一部の方々が受け入れている食材論です。時間の関係で詳しくお話をすることはできません。アルミニウスの方々は人間の自由意志というものを強調いたします。そのためか救いの根拠としてイエス様の十字架の死だけではなく、その御業だけではなく、悔い改めというものを強調します。熱心な悔い改めです。けれども、兄弟姉妹たち、悔い改めというのは、感情、主観、深く関わっています。もし、救いの根拠というものを悔い改めに、神様との正しい幸いな関係を悔い改めに基づいているとするならば、そのような信仰は弱いですね。悔い改めは感情です。熱心な悔い改め。でもなんとなく不安がある。本当に許されたかな？神様は本当に許してくださったかな、不安を感じるから、また悔い改める、ね。お昼を食べた後、午後も悔い改める。夕食を食べた後、また悔い改める。明日も明後日も毎日。悔い改め、これを救いの根拠、土台とするのは、やめましょう。弱いからです。そんな砂地のような土台に信仰の家を築いてはいけないのです。そうではなく、この23節にはっきり書いてあります通り、主キリストイエスです。この方が私たちの土台です。イエブはこの方を知りました。神と人との間に仲介者が実在され、しかもこの方はこの私をあがなう方である。そうです。私たちは、主キリストの家に、神に喜ばれ、神に受け入れられ、神に愛されているのです。 主キリストイエス、この方が私たちの救いの根拠なんですね。だから私たちは今日も神の前に喜んで平安のうちに神を心から礼拝することができるのです。そうなのにヨブの友達あのツハル、このイエス様をキリストを拒絶し、因果応報の原理に生きているわけですね。神の霊が私にそれをにさせたのだと彼は言っていましたが、それは彼の思い込みです。思い込みですよ。彼の頑固さです。頑固であるということは、その人の霊的な成長を妨げます。23節をもう一度読んで閉じます。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。お祈りします。私たちの父なる神様、ご自身が喜び、あなたを心から褒めたたえます。あなたは私たちに主キリストイエスにある永遠の命、これを無代価で与えてくださいました。それはこの方が私たちの身代わりに、あの十字架の上で神の御怒りを受けてくださり、神の義を満足せしめ、そしてご自身の義を、神の義を私たちに与えてくださったからです。私たちには永遠の命が与えられています。本当に心から感謝いたします。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。